今日は第一コリント16章です。このところには愛の配慮のことが語られています。一節に生徒たちのための献金ということが出てきます。生徒たちのため、おそらくこれは3節のところにこのエルサレムに派遣しというこの言葉から、このエルサレムの教会にこの献金をする、おそらくはその当時エルサレム、ユダヤの地方において飢饉が発生し、そしてまた教会の人たちも食べるものがない、そういう状況にあったのではないかと思います。ですから主にある兄弟たちを物品を持って励ます、そしてまたそのためにこの献金を集めて、そして支援をする、そういうことを行ったと考えられるわけです。一節にはガラテアの諸教会に命じたとあるわけですけれども、このガラテアの諸教会、ギリシャの北部にある小さな教会であるわけです。コリントから見るならばもう随分この田舎にあり、産業も乏しい、ですからおそらく教会に集まってくる人たちもそんなに豊かではなかったと思われるわけです。しかし他の手紙を見ると、このガラテアの諸教会は自分たちのその力以上に捧げたということをパウロは語っているわけです。コリントの町は港町で経済も発達して比較的豊かだった。ですからコリントの教会は多分一つの教会であってもかなりのこの支援をできたと思われるわけですけれども、しかし問題はやはり捧げるっていうこの信仰にあるわけです。二節のところに、いつも週の初めの日に収入に応じてという言葉が出てきます。おそらくもうこの当時にはすでにこの安息日を覚えて聖とせよというところから、イエス・キリストが復活された週の初めの日にクリスチャンは集まって礼拝を捧げていた、もうそのことがこの言葉でわかるのではないだろうかと思います。確かに旧約聖書では安息日、それはもう土曜日が安息日であり、それが聖日と呼ばれていたわけです。しかし使徒の時代からだんだんとこのクリスチャンはユダヤ人の街道から追い出されてしまった。そして彼らが集まるのはもうもはや土曜日の安息日というのではなくて、イエス・キリストが復活されたよみがえりの日、週の初めの日に集まり、そしてその時に礼拝を捧げる、それが今日に至ってきているわけです。そしてその週の初めの日に収入に応じて手元に蓄えておく。ですから今日の私たちの献金も決して金額が決まってるというのではなくて、それぞれの収入に応じて、しかしまたこの旧約聖書に記されてある通りに10分の1を捧げる、そのことが今日私たちのこの献金として続いてきているわけです。そしてエルサレムにいるこの兄弟姉妹たちにその贈り物を届けていく、そういうことをパウロは語っているわけです。そして後に7節を見ると、私は今旅のついでにあなた方に会うようなことはしたくありません。主がお許しになるならあなた方のところにしばらく滞在したいと願っています。マケダニアの教会は通過していくけれども、しかしコリントの教会にはしばらく滞在したい、なぜならばもう問題が起きたということで、彼はこの兄弟姉妹たちを導くためにしばらく滞在したいと、そのことを語っているわけです。そしてまた8節を見ると、しかし 五旬節まではエペソに滞在します。まあ、このエペソは偶像礼拝の非常に盛んなところであったわけですけれども、しかしそこにも福音が伝えられて、そしてまた教会が建てられた。旧節を見ると、実り多い働きをもたらす門が私のために広く開かれていますが、反対者も大勢いるからです。実り多い働きをもたらす門が広く開かれている、そこにもまだまだ救われる人たちは多くいる。パウロはそう言ったわけです。じゃあそこでの働きは簡単なのかっていうと、反対者も大勢いると彼はそう言ってるわけです。収穫は多いが、しかしまたその敵対してくる人たちも多い。特に使徒の働きを見ると、デメテリアスっていう人がもう大反対して、もうパウロを捕らえて、そして大集会を開いたっていうようなことが出ているわけです。だからこのエペソで伝道するっていうことは決して容易なことではなかったわけですけれども、彼はそこに滞在して伝道する。また10節にはこのテモテのことがここに記されてあるわけですけれども、この彼は主の御業に励んでいる。このエペソにおいて彼もパウロと一緒に困難な伝道を、この信仰の戦いの中にあってイエス様の救いを伝えていった人であるわけです。11節にはこのテモテがコリントに行ったら彼を軽んじてはいけない、平安のうちに送り出して、11節にそのようにパウロは語っているわけです。また12節にもこのアポロのことを語っています。私はアポロにつくとか、ケファにつくとか、もうそういう分裂が起こったわけですけれども、パウロはこのアポロのことについても配慮をして、一緒にあなた方のところに行くようにと強く勧めたわけですけれども、彼は今のところ行く意思はありません。おそらくはアポロは、まだまだその混乱が収まっていないのではないか、もう自分が行ったら逆にこの混乱をまた招きかねないということで、彼は遠慮したと思われるわけですけれども、パウロは私たちと一緒に行くようにっていうふうに、そのような配慮を示しているわけです。13節には、目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、大きく強くありなさい。彼はコリントの人たちを励ましています。目を覚ます、見るべきものはこの世の今の現状ではなくて、主なる神様に目を注ぎ、そしてまた信仰の目を覚まして固く信仰に立つようにと彼は励ましを与えているわけです。14節には、一切のことを愛を持っておこなさい、もう愛が第一のことだということを彼は常々語りました。15節やまた17節のところには、ステファナの一家、また17節にポルトナトと赤い子、個人的な名前が挙げられているわけですけれども、彼らは15節には生徒たちのために熱心に奉仕してと出ていますし、また17節には、あなた方がいない分を彼らが埋めてくれたからです。ですからもう本当に無償の奉仕を彼らは行った。決して人に喜ばれるためというのではなくて、もう誰も見ていなくても、もう神様が見ておられる、その信仰を持って彼らは一生懸命仕えた人たちであったわけです。そしてまた19節以降には挨拶の文章が出てくるわけですけれども、アジアの諸教会がよろしくと言ってます。またアキラとプリスカ、彼らはパウロの同労者でもあったわけですけれども、家を開放して、そしてなんとそこを教会にしている。そしてパウロは自らも 21節以降に自分の手で挨拶を記します。おそらくは誰かがこの手紙を代書していたのかもしれない。しかし最後においては彼は自分で挨拶を記す、おそらく目の病が進んでいてなかなか字も書きづらかったのではないだろうか。しかしそれでもコリントの教会を愛して彼はこの手紙を書かずにはおれないというような状況であったかもしれないと思われるわけです。そして彼が語ったことは22節に、主を愛さない者は皆呪われよ、主を来てください。彼の思いは主を愛する、そしてもう一つのことは主を来てください。他の聖書にはマラナタというアラム語で書き記されてあるわけなんですけれども、その当時の1世紀のクリスチャンの望みはイエス様がもう再臨の主として来てくる、くださるということが最大の望みであった。彼らは主を待ち望んでいたということであるわけです。私たちはこのような思いを今持っているだろうか。もう一度私たちもこの1世紀の時代のクリスチャンたちと同じ信仰、そして主を待ち望み、また何よりも主を愛する、そういう思いを私たちも与えていただいて、神様の御業に励むものとさせていただきたいと思います。